はい、どうもシャビです。今日もお話をしていこうかなと思います。前回から続けて収録してるんですけど、前の回でもちょっとお話をしたんですけど、ここ数日喋りすぎて喉が痛くなってきちゃって、で僕ね、前回も言いましたけど、発声の仕方が下手なんで、なんかね、すぐこうやってガラガラ声になっちゃうんですよね。まあちょっとこれ聞き直してないから、いつもの声と違うのか、そんなに変わんないのかよくわかんないですけど、もし聞きづらかったら、ちょっとすいません、我慢して聞いてもらえればなと思うんですけど、なんか僕最近ね、ジジカラが足りないなってすごい思うんですよね。結構日々の行動量みたいなものが多い方だとは思うんですね。なんかいろんなお芝居とかやってみたり、仕事の内外でプロジェクトをこういくつかやっていたりとか、だからまあまあこうガチャガチャいろんなことをやっている方ではあるんですけど、どうしてもね、こう物を作っていくっていうことばかりに目がいってしまって、自分の基礎の能力を高めるっていうのの時間をね、おろそかにしちゃうなと思ったんですよね。まあ例えばだけど、僕はこの1年半ぐらい芝居をやらせてもらってるけど、その割にはまあ僕のこの声のね、弱さからもあるみたいに、その腹式呼吸がねできないとか、でもね、これ初めの頃からこれ大事だよって言われてたのに、まあじゃあ腹式呼吸ができるようになるようにボイストレーニングをしてみるとかね、なんかその腹式呼吸ができるようになるためのまあ基礎的なトレーニングみたいなものもあるんですよ。じゃあでもそういうのをまあじゃあ積極的にやるかと言ったらやらないし、そうだから何かの基礎的な訓練っていうのを地道にやるみたいなことをね、僕はサボりがちだなっていうのをね、めちゃめちゃ思うんですよ。で、やっぱりこう、ストイックな人とかは、自分でやるっていうよりは、もうちゃんとそういうね、スクールに通ったりして、一から身につけようみたいにしてね、そう身につけつつ、そういったものづくりだとか、本番に向かってなんかするとかっていうの、が、まあ、どっちかって言ったら、まあ、ストイックっていうか、まあ、基本なんだろうなと思うんですよね。例えばうちの娘も今フラダンスやってますけど、じゃあフラダンスの本番がありますって言って、勝手に自分でなんかなんとなく練習して本番迎えるんじゃなくて、基本的には本番っていうのはメインではなくて、練習をするんだよね。ですよね。習い事なんで。だから練習をして練習をして、あ、じゃあ何ヶ月後に本番があるから、この曲の練習しましょうかって言って、曲が決まって練習始めるわけじゃないですか。だから基本的には練習が基本で、本番っていうのはそれにくっついてくるものだっていう順番なんですけど、自分は結構本番ありきで、それに追っつける形で練習をするとか、そのパターンが多いんですよね。で、これ、いい面を言うと、やっぱり本番が決まってるから、割とこうなんだろう、それに合わせてこう急ピッチで仕上げていくっていうことがあるので、成長はしやすいなとは思うんですよね。なんかダラダラーと練習するってことができないので、もうここで本番って決まってるから、そこに向けてまあガシガシねやっていくしかないっていうので、まあ割とこう上達はしやすいのかなとは思うんですけど、とはいえ何かそれを必要な最低限の土台となるトレーニングっていうのをこなしてないから、この上達の仕方にアンバランスが多分生まれるんですよね。え、何まだこれをできてないのみたいなものが絶対にあって、それはなんか基本的にこれその練習は毎日やらなきゃいけないやつだよみたいなね、プロの人には言われちゃうようなことをやってないっていうのがおそらくめちゃめちゃあるんだろうなって。でこれは別にお芝居とかに限らず何につけてもあるんだろうなと思うんですよね。僕なんかしっかり何かを学びに行って訓練してレベルを上げていくっていうことをほとんどしないので、まあ何でもそうだろうなと思うんですよね。例えば 僕は長いこと営業職してるけど、その営業のプロセスみたいなものをなんか学びに行くとかね、なんかそんなことなんか今まで一度もしたことないし、まあ、会社のね、研修とかでいろんなこと聞くから、まあ、そういう、もう本当に基礎的みたいなことは分かりますけど、まあ、もうほぼ自己流でやってて、で自己流でやる中で人の営業のこうをやってるのを見せてもらって、で僕結構そういうのを分析するのは好きだから、人が、まあ、成功している人とか、まあ、成績のいい人のやり方っていうのがどういう構造になっているのかっていうのを自分なりに理解して、それを自分がどこを取り入れられるかな、じゃあここ取り入れようみたいな感じでやってるんですよね。だからそれはそれで自分の型っていうのは作れるんだけど、おそらくその土台になるものっていうのは絶対にあって、そういうものをまあ身につけている人の方がまあ強いっちゃ強いわけじゃないですか。まあ、逆にこう教科書主義的になりすぎちゃって、その教科書に載ってある通りしかできないみたいなことになっちゃうと、やっぱりこう自分の個性とかも出しづらいし、自分の得意な部分っていうのを伸ばしづらかったりもするから、そういうまあいわゆる基本的なものっていう、まあ教科書的なものっていうのに頼りすぎるのもあんまりいいことではないんだろうなと思うんですけど、とはいえ僕はその逆すぎるので、やっぱりねちょっと落ち着いて何かをこうきちっと体系立てて学んでいく、自己流ではなくて学んでいくっていうことをねしていきたいな、なんていうことをね最近思ってますっていう話をね今日はしたかったんですよね。皆さんどうですかね、なんか自分がやっていることってこう基礎で何かを身につけながらやってますかね、それとももう 100% 自己流でやってますかね。まあ言ってもね、今割とこう YouTube とかまあ、ブログとか、なんかそういうこうインターネットでも情報が転がっているから、まあ、何かに通うとかをしなくてもある程度基礎的な、ね、知識とかはまあ身につくと思うのでね、まあ、そういうやり方でもいいのかもしれないし、まあ、でもそういうのだと玉石混交だから、ちゃんとしたところちゃんとお金取ってやってるところに、まあ、行った方がいいのかもしれないですけど、まあ、とはいえ僕は両方やらないから、まあ、何かしらやった方がいいなと思うんですよね。なんかこの間友人がめちゃめちゃこうデザイン、あのパソコンでこうまあ、デザイナー目指しててデザインのね、まあ、なんか作るの上手なんですよ。でなんかこう化粧品とかのパッケージとかなんかそういうのをねなんか作ってんですよ、なんか立体的なデザインで。でこれどうやって覚えたのって聞いたら、全部 YouTube で覚えましたって言うんですよね。でさ、 YouTube で何その誰かがねやってる配信とかで勉強するだけでこんなの作れるようになるんだって。だってあれで実際にないパッケージみたいなのをめちゃめちゃ立体的に本物みたいにしてデザインしてたから、へえと思って。そうだからせめてねそういうまあそういうなんかねあるじゃないですか、教えてくれるサイトとかが、まあ、そういうのでも見て練習するぐらいはした方がいいなってね、うん、なんか思いましたね。まあそれはそれでその人の教え方が偏ってたら偏っちゃうのかもしれないけどね、まあ選び方大事ですね。まあ言ってもさ、でもどっかに習いに行きゃいいかって言ったらさ、それもさ別にねいろんな教え方があるからね、別に習いに行くっていうのが正当ですってことでもないと思うんですよね。逆にね、じゃあ塾に行くのがいいのかスタディサプリがいいのかの違いで、別にスタディサプリはそういったオンラインのコンテンツだから良くないってわけじゃないじゃないですか。だからまあまあ捨てたもんじゃないと思うんですよね。まあだから形はどうあれやっぱりそういったものをしっかり体系立てて覚えてる人に教えてもらうっていうのは大事だななんて思ったんで、今日はそんな話をしてみました。まあね、あの皆さんはそのぐらいしてんのかもしれないですけどね、もし僕と同じタイプの方がいたらちょっとねなんか基礎的なことを覚えるとまたグッて伸びやすいのかもしれないなと思うので、参考にしてみてください。ということで今日は終わりにしたいなと思います。バイバーイ。